私たちクリスチャンというのは勝利者なんだということをこれまで学んできました。世に対する勝利者であると、死に対する勝利者であると。問題なのはそのことについて学ぶことではなくて、そのように生きることです。私たちに必要なことは、救われた者として、神が作り変えてくださったものとして、それにふさわしく生きていくことです。世に対する勝利者だとたとえ口で言ったとしても、そのように生きていなければ、どうやって私たちは神の栄光を表すでしょう。死に対する勝利者だと言ってながら、そのように生きていなければ、どうして人々に希望をもたらすことができるでしょう。救われたあなたはそれにふさわしく生きてきなさいと、そのように私たちの神はおっしゃるわけです。私たちは罪に対する勝利者になったんだということを学びました。そしてじゃあどのように生きていったらいいのか、そのことを学び始めたわけです。前回私たちがこの場に集まったときに、私たちはその一つとして神の言葉を信じることがその秘訣だということを学びました。神の言葉を信じることというのは、サタンは偽り者であり偽りの父だと聖書は言うように、さまざまな策略を持ってあなたの信仰を弱らせようとします。そのために私たちは彼の策略を知ることが必要だし、また知るだけではなくて、それをどのように対処すべきなのか、聖書的にどのように応じたらいいのか、そのことを学ぶことが必要です。サタンというのは神のお言葉に疑いを抱かせるようにだけではなくて、その神の言葉に信頼を置かないように、それを信じないようにと働くということを見てきました。また時には自分に都合よく御言葉を解釈したり、自分の勝手な考えを信じ込ませるように、そして信じ込んでそのように行動するようにと働くことをもう見てきました。つまり彼はさまざまな形を持ってあなたが神の御心に従っていかないように、この御言葉の教えていることに従わないようにと誘惑をするわけです。だから御言葉はどんな時でも私たち一人一人が聖書のお言葉にしっかりと立って、正しく立って、さまざまな誘惑に惑わされないようにと、そのように教えるわけです。実はヤコブも御言葉に従うことがサタンに対する勝利であると、勝利をもたらす鍵だということを教えています。ちょっとヤコブの手紙の4章の7節をご覧いただきたいんですが、そこにこんなふうに記されています。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますとあります。ヤコブはこの誘惑に対して対処する2つの方法を我々に示してくれています。どうしたら勝利できるのか、対処の方法です。彼が言うのは神に従いなさいと言います。そして二つ目に彼は悪魔に立ち向かいなさいと教えています。でこの神に従いなさいと彼は言うわけですけれども、この命令です、これは軍隊の言葉です。自ら進んで誰かの下に自分を置くことです。ここでは神に従っていくようにと。なぜそのことをヤコブがここで教えるかというと、さっきも少し触れたようにサタンが私たちのうちに働き、何をなそうかというと、何をなそうとしているかというと、彼は私たちが神の御心に従わないようにと働くわけですよね。神の御言葉に従わないようにと働くわけです。ですからヤコブが言うように、私たちの責任はこの神の言葉に従うことである。悪魔っていうのは 神の反対者であり神の敵です。だからもしあなたが神様の御心に従いたくないとか、神の御心よりも自分の思い通りに行きたいと考えるときに必ず問題が生じてきます。必ずあなたの信仰がぐらつき始めてきます。なぜならそれはあなた自身がサタンに機会を与えるからです。だから私たちは油断してはならないって、ペテロが言うように身を慎み目を覚ましていなさいって、まさにそのことが必要なんです。身を慎み目を覚ましていなさいって。なんでこんなことを言うかっていうと、今まさに私たちはその戦いの真っただ中にいるからです。このペテロが、ペテロ第一の手紙の5章の8節と9節で言った身を慎む、目を覚ましているっていうこの2つの動詞はどちらも命令です。実勢を見たときにペテロが言わんとしているのはこの行動の緊急性を教えるわけです。またこの行動の重要性を教えています。今お話したように今まさに私たちは戦いの中にいるからです。信仰に預かった私たちが今確かにこの誘惑の中にいるわけです。罪との戦いの中にいるわけです。ですから彼は身を慎んでいなさいと、目を覚ましていなさいと、そうあることが重要だということを言うわけです。ヤコブはあなたがいろんな罪の誘惑に勝利していくために必要なことは自ら進んで神に服従することである、って神に従うことである。ちょっと皆さんに思い出していただきたいのは、我々はその決心をしてイエス・キリストを信じたわけでしょ。私たちがイエス様を信じたっていうときは、そのことを振り返っていただくと、私たち何を決心したのかっていうと、生まれながらに私たちは主権者なる神に従っていくという、そういう選択をしていたわけではありません。私たちはサタンに従う選択をし、そのように生きてきたわけでしょ。福音のメッセージを聞いて私たちはそれが間違いであることに気づいて、私たちは正しい主である神に従うという選択をしたわけです。ですからイエス様を信じるということは、私たちはこの方を私の主人として、この方を私の神として、この方に従っていくという本来のあるべき姿を我々は選択したわけです。ですよね皆さん。ですから私はこれまでと同じように自分の好きなように生きていきますと、ただ天国に行きたいからイエス様を信じましょうという、もしそういうことが、それを福音のメッセージとしているならば、残念ながらそれは聖書の教えている救いとは違います。もう皆さんよくお分かりのように、ご利益宗教の話をしているわけじゃないんです。誠の神がいらっしゃるんです。あなたは私を作られた方です。その方に従ってこなかった私たちが、その罪を悔い改めてその方に従っていくことです。ですから当然私たちはその決心をし、そのような歩みを継続しているはずです。ヤコブが言うように、私たちに必要なことはどんな時でもこの方を疑うことなく、御言葉を疑うことなく、この御言葉に、この神に従い続けていくことです。この主である方に従いなさいと、それがさまざまな誘惑に勝利する秘訣であると。もう一つ彼が教えてくれるのは、二つ目にありました、サタンに立ち向かいなさいって、ヤコブの4章7節のところです。この言葉っていうのは、サタンに反抗しなさいって、サタンに逆らいなさいということです。おそらくこの中でさまざまな誘惑に対しては無抵抗のうちに敗北を喫してきた人たちがいらっしゃるはずです。どうせ私は弱いから、信仰的に弱いから、その誘惑に勝利することはできませんと言って、もう最初から白旗を上げてきたかもしれない。でも御言葉をご覧いただくと、ヤコブは私たちに言うわけです。その誘惑に対して立ち向かえって、サタンに対して立ち向かえって。でなんでこんなことを彼が教えたかっていうと、いいですよ皆さん、勝利できるからです。勝利できないことを命じられたとしたら、それは我々にとって重荷です。こうして命じられているのは、私たちはこの悪魔の誘惑に、罪の誘惑に対して勝利することができるからです。 ちょっと思い出していただきたいのは、イエス様ご自身は私たちが経験したことのないような誘惑にお会いになりました。サタンは彼自身が直接イエス・キリストを誘惑しました。皆様ご存知のようにイエス・キリストはその全ての誘惑に勝利なさった。最後にイエス様がサタンに何て言ったか覚えてます？皆さん、引き下がれサタン。ある人は言うかもしれませんよね。イエス様が誘惑に勝利できたのは、イエス様は神だったから。いえ、イエス様は人としてその誘惑に立ち向かったんです。人として彼は勝利なさったんです。なぜかっていうと、イエス様はあなたや私に模範を示してくださった。つまりあなたも私と同じように勝利できるんです。で、なぜか言いますよ。なぜ勝利できるか。それはサタンに勝利した主があなたのうちにおられるからです。だからなんです。ヨハネの福音書の中でそのことを主は何度も繰り返しています。ヨハネの14章の中で20節にこう言います。私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におるって。ちょっとややこしいですよね。何を言っているのかしっかり見ることが必要です。こうあります。私が、つまりイエス様が父によると。父なる神様です。何言ってるか。父なる神様とイエス様が一つだということです、ね、あなた方が、この弟子たちの話です。私によりイエス様のうちにいるって言うんです。そして私、イエス様があなた方のうちにいるって。お気になりましたでしょ皆さん。神である主があなたのうちにおられる。こうして20節でお話になったと23節でもこう言っています。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みますって。気になりました皆さん。こうあります。あなたが、つまり父なる神が私イエス様を愛してくださった、その愛が彼ら弟子たちのうちにあるって。つまりクリスチャンっていうのは、父なる神がイエス様を愛された、その愛をいただいた者たちということです。そのように御言葉を教えてくれます。しかも私たちはと、父なる神様とイエス様ご自身はその人のところに来て、弟子の話です、その人と共に住みますって。お気づきになったでしょ皆さん。御言葉は救いに預かったあなたに対して、あなたのうちに聖霊も内住されている。イエス様も父なる神も共にいることを明らかにしています。またヨハネの17章の26節でも、あなたが私を愛してくださった、その愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためですって。あなたが、父なる神が私イエス様を愛してくださった、その愛が彼らのうちに、弟子たちのうちにあり、また私が、つまりイエス様が彼ら弟子たちの中にいるためですって。忘れちゃならないんです皆さん。あなたのうちに主がいらっしゃるんです。遠くにいらっしゃるんじゃない、あなたのうちにいらっしゃる。だから私たちが学ぶべきことは、イエス様がそうであったように、私たちもこういった誘惑に対してただ白旗を上げるんじゃなくて、戦いなさいというんです。そのサタンの誘惑に対して反抗しなさいというんです。誘惑にこれまでのようにむざむざと負けたくないんです。すでに与えられている主の力によって抵抗しなさいって。ヤコブは続けてこう言うんです、ね、ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすればと。このような接続詞がついています。結果を表すんです。もしそうするならばどうなるかって、悪魔は何てあります、あなた方から逃げ去りますって。ちょうどイエス様が引き下がれサタンって言った時に、サタンどうなったかって、悪魔はイエスを離れていったって。勝ち目がないからです。どうやってサタンがイエスに勝利します？神ですよ、この方。その方にどうやって勝利するかって。あらゆる手を尽くしたけれども、彼は敗北者として そのまま去っていくんです。その勝利者なる神があなたのうちにいてくださる、私のうちにいてくださる。だから私たちが学ぶべきことは、どんな時でも御言葉を疑わないことです。神の御言葉を疑わないことです。もちろん私たちは自分勝手に解釈してはならない。その御言葉の真理をしっかりと学んで、そしてその真理にしっかりと立つことです。御言葉を信じてそれに従うこと、その時に私たちはこのサタンの誘惑を許すことはない、勝利できるというんです。確かにそのことをヤコブは私たちにこうして教えてくれます。でちょっとこの従順に関してちょっと補足したいと思います。もう皆さんもよく分かっていらっしゃるように、神があなたや私に求められる従順というのは形式的な従順でないことは明らかですよね。形だけの従順を神は求めていらっしゃらない、そのことはもう言うまでもありませんよね。ということはね、皆さん、神に従いなさいって言ってあなたは神に従おうとしている。問題なのはどんな動機で従おうとしているかです。この話もよくご存知だからちょっとこっち見てくださいね。あのペテロはイエス・キリストを3度否定しましたでしょ。知らないと言った。そしてイエス・キリストが十字架で死に3日後によみがえり、そしてその後ですけれどもペテロの前に現れましたでしょ。イエス様はあえてペテロに対して、あなた私を愛するかって問われた。覚えてますよね皆さん。3回目に問われた時にペテロは、全てはもうあなたがご存知だという話をするわけです。私があなたを愛することをあなたは知っておいでになりますと言います。その後なんです、イエス様が何をペテロに言ったのかって。私の羊を飼いなさいと務めを与えるんですけど、その後にこう言うんです。ちょっと聞いてくださいね。誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。何の話なのかちゃんと説明しています。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことだった。このような説明がここには入っているわけです。じゃあ流れはどうだったかっていうと、イエス様があなたの行きたくないところに連れて行きますと話した後、あることをイエス様はペテロに言うんです。覚えてます？ペテロの死に方を語った後でイエス様はペテロにあることをおっしゃったんです。ヨハネの福音書の21章の19節に出てきます。言いますよ皆さん、こう言ったんです。私に従いなさいって、私に従いなさいって、あなた私を愛するかって言われた。ペテロよと、私はあなたに務めを与える。そしてあなたはその後私のために殉教していく。どういう死に方をするかお話になった後、イエス様はペテロ、私に従いなさいって。従順とそして愛についてイエス様は語っていらっしゃる。こういうことが言えません？従順っていうのは神への愛の証明である。神様のことを心から愛してたら、私たちはその方が喜ばれることをしたいはずです。何を神様喜ばれるのか皆さんご存知でしょう？神に従うことです。ひょっとしたら私たちはこう思うかもしれません。きっと神様を喜びになるのは、教会でいろんな奉仕をすることだ。もちろんそうです。それぞれ一人一人信仰者に与えられている賜物を用いて、主に教会に仕えることは神がお喜びになることです。でも私たちは自分の中で神がきっとお喜びになるであろうというクリスチャン像を作ってしまう。自分で勝手に定義を作るんです。 で、その定義に基づけば神が喜ばれる信仰者っていうのは教会の礼拝であったり集会に熱心に参加している人、そういうかもしれない。またある人は熱心に教会でいろんな奉仕をしている人っていうかもしれない。問題なのはね、皆さん、神がそうおっしゃってるからです。もちろん今言ったことが間違ってるわけでもないし、悪いことだって言ってるわけじゃありません。でも神が一体何をあなたに期待していらっしゃるかご存知です？神があなたに期待しておられることは、あなたが自分の賜物を用いて神様に一生懸命伝えること、仕えていくこと、もちろんそうです。でもそれ以上に神があなたに期待していることは何かって、それはね、あなたが主イエスキリストに似たものに変わっていくことです。いいです。これが神があなたに期待していること、あなたに求めていることは、あなたがイエス様に似たものに変わることです。あなたがイエス様に似たものに成長することです。そのためにあなたが信仰に預かったときに、その働きを助けるために、いや、その働きをしてくれるために、聖霊なる神が我々一人一人のうちに与えられたでしょ。神が期待していることは、あなたがどれだけの知識を蓄えるかとか、あなたがどれだけの奉仕をするかとか、どれだけ雄弁なものになるかとか、もちろんそれも大切でしょう。でももっと大切なのは、あなたが日々イエス・キリストに似たものに変えられていくことです。そしてあなたが日々イエス・キリストに似たものに変えられていくためには、神の言葉に従う以外にあなたの信仰が変わること、成長することはありえないんです。皆さんも信仰を持たれて、ある人は長い年数が、ある人は短い年数がもうすでに経ったでしょう。年数の問題じゃないんです、質の問題なんです。我々信仰者が覚えておかなきゃいけないことっていうのは、一体何のために神が私たちを救ってくださったのか。神があなたを救ってくださったのは、ただ地獄からあなたを救い出すためじゃないんです。それは結果です。神があなたを罪から救い出し、永遠の地獄から救い出してくださったのは、あなたがイエス・キリストに似たものに日々変えられることによって、あなたを通してこの神の栄光が表され、あなたを通してこの神の素晴らしさが世に明らかにされていくためです。信仰者であるあなたはそれを忘れちゃいけないんです。ただなんとなくクリスチャンとしてのゲームを楽しんでるんだ、ダメなんです。なんとなく教会に集まってきて、なんとなくここで交わって楽しい時間を過ごしてそれで帰る、そんなためにイエス様があなたを救ったんじゃないんです。イエス様はあなたが変わるために、イエス様に似たものに変わるために必要なものを全てくださった。だから私たちに必要なのは、この神の御言葉に従うことです。神の導きに従っていくことです。私たちの祈りというのは、主よ、どうかあなたに似たものに私を変えてってくださいと。そのためにあなたは私を救ってくださった。あなたの素晴らしさを世に明かしするために私たちを救ってくださった。どうかそのために私を用いてください。そんなことを皆さん祈りながら歩んでいらっしゃいます。なんとなくその日その日を過ごしてません。罪の誘惑に対してだって私たちはもう最初から諦めてしまってて。そのような信仰の歩みを喜ぶのはサタン以外の誰も存在しません。御言葉は私たちにどう生きるか教えてくれるんです。御心は何かを教えてくれるんです。我々一人一人が覚えなきゃいけないのは、私は信仰を持ってからイエス・キリストの恵みによって救われたから本当にイエス・キリストに似たものに変えられているのかです。私の考えることがイエス様の考えることと一致しているのかどうかです。私の言葉や行いというのがイエス様が喜ばれる、イエス様が歩まれたように歩んでいるのかどうかです。もしね、皆さん、私たちが神の命令に従ってなければ罪を犯しているんです。御言葉を見たときに、ここに条件はついてません。年齢的な条件もついてません。健康とか健康でないとか、そんな条件もついてません。神がおっしゃったのは、神に従えって、私の御言葉に従いなさいって、そして悪魔に立ち向かえって、その時に 悪魔はあなた方から逃げ去るって、勝利できるんです。神の御言葉に、神に従うことの大切さ、そのことを御言葉は確かに私に教えてくれます。急いで2つ目見ていきましょう。2つ目は何か、神の助けを求め続けることです。神の助けを求め続けることです。私はイエス様を信じてこの救いに預かったときにこんなことを考えました。もうこれで私は罪を犯すことがない、完全に清い人に変えられたんだって。ところがそれが間違ってるということはすぐに明らかになりました。同じ罪を犯すからです。パウロも確かに苦しんでいる様子を記してくれています。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。ローマ人の手紙の7章の25節の頃から、パウロ自身も悩んだんです。自分の心の中には神に喜ばれることをしたいという思いを持っていながら、私のやっていることはそれと真逆なことだって。で、皆さん思いません？どうして神は我々から誘惑を取り除かれないのかです。もし誘惑さえなければ罪に苦しむことはないわけでしょ。なんで神様は救いとともにそれを私たちから遠ざけてくださらなかったの、無縁のものにしてくださらなかったのかどうか、またどうして神は我々を誘惑に負けないものとしてくださらなかったのか、なんで私たちはこうして敗北を喫し続けるんでしょう。もし誘惑に負けることのないものと変えられてたら、神を悲しませることがなかった。なんで救われた後こうして私たちは日々罪との葛藤を経験し続けるんでしょう。なんで神はこの誘惑を完全に取り去ってくださらないんでしょう。そんなこと考えたことありません？聖書は答えをくれています。なぜ神がそのようなものを取り去らないのか。いいです？これです。実はそれが神の御心だからです。取り去らないことが神の御心なんです。なんでか。実は私たちには学ぶべきレッスンがあるんです。どんなレッスンか。主に頼るということを学ぶレッスンなんです。主に頼るというレッスンです。なんでこのレッスンが必要かっていうと、主に頼ることによってのみ罪に勝利することができるからです。ちょっと考えてください。皆さん、救いについて。ね、神の呪いのもとにあったあなたが、その罪の裁きのもとにあったあなたがそこから解放されたって、この救いのこと、この救いに預かるには 100% 神の助けが必要だったでしょ。神が何をされたのか思い出してください。救い主を送ってくださり、あなたに救いが必要であることを悟らせてくださり、あなたを神のもとに召してくださり、あなたが心からイエス様を信じて自分の罪を悔い改めて、イエスが私の主であると告白して、そしてこの生まれ変わる、このすべての御業を神ご自身がしてくださった。だから恵みなんですよね。じゃあどうして救いに預かった私たちがその時点から神の助けを必要としなくなったんでしょう。罪の力やこの束縛に勝利するためにも私たちには神の助けが必要なんです。ですから我々の信仰生活において神の助けが必要であることを確信するための学びが継続しているんです。そのことを学び続けているんです。なぜかっていうと、我々はなかなかそのことを学ばないからです。イスラエルのことを思い出してくださいます。 彼らは神に逆らい罪を犯したときに懲らしめを経験しました。そしてその懲らしめを経験した彼らは神の前に悔い改めました。その時に許しがあった。ところがしばらく正しく歩んでいるんですが、問題がなくなると再び彼らは罪に陥っていきます。そしてまた彼らは悔い改めて同じことを繰り返してでしょ。私たちも同じですよ。ちょっと皆さん思い出してくださいます。イスラエルの民がエジプトを出てきてカデシバルネヤまでやってきました。だいたいエルサレムからだったら200キロ、視界の南部からだったらだいたい100キロぐらい南西に行ったところにあります、ね、人々は言うわけです。さあこの神が与えてくださった土地を私たちは攻め入って私たちのものにするんだと、神がくださった土地なんだと。そのメッセージを聞いたときに彼らはちょっと待ってください、どんなところか見に行ってきましょうよって。それを聞いたモーセはまあいい考えだということで12人の石膏たちスパイを送りましたよね。彼らが戻ってきたときにはその地の果物を持ってきて、私たちの神主が私たちに与えようとしておられる地は良い地ですと言ったんです。そう言っていながら彼らは登っていこうとしなかった。そこに攻め入ろうとはしなかった。そしてあなた方の神主の命令に逆らった。申命記の1章の26節のところにそう記されています。で、彼らはなぜ行かなかったか理由があるんです。彼らは天幕の中でつぶやいてるんです。どんなことをつぶやいたかっていうと、主は私たち憎んでらっしゃるからこんな厄介なところに私たちを導き入れたんだって、我々を根絶やしにしよう、我々を滅ぼそうと神はしてらっしゃるんだ。なぜかっていうと、行ってみたらそこにはすっごい巨人たちがいたって、大きくて背が高い連中がいて、まちまちは大きく城壁は高く天にそびえているって。そこでアナク人を見た。こういったことを石膏たちが言うもんですから人々の心はくじけてしまったんです。アナク人というのは民数記の13章の33節を見るならばネフィリムという巨人の一族の子孫にあたります。非常に大きかった。さあそうやってこの石膏たちの話を聞いたイスラエルの民は心がくじけてしまった。無理だわって、私たちを攻め入ることができない。そんな民に対してモーセはこう言うんです。私はあなた方に言った。おののいてはならない。彼らを恐れてはならない。あなた方に先立って行かれるあなた方の神、主がエジプトにおいてあなた方の目の前であなた方のためにしてくださったその通りにあなた方のために戦われるのだ。また荒野ではあなた方がこのところに来るまでの全道中、人がその子を抱くようにあなたの神、主があなたを抱かれて見てるのだと。抱かれたのを見てるんだと。その子を抱くように神があなたたちを抱かれたのを見てきた。つまりあなたたちは見てきたでしょって。エジプトの地でどんな御業を神がなされたのか、そしてエジプトを出てこの約束の地に来るまでの間、神がどのようにちょうど子供を養うように私たちのことを守ってくれたのか、それを見てきたでしょうって。そしてこうモーセは言うんです。彼らに対して、このようなことによってもまだあなた方はあなた方の神主を信じていないって。この信じるって言葉は信頼していないって。どんな奇跡を見てもどんな神の技を見ても人々は信頼しきるか、また信頼し続けるかっていうと、なかなかそうはいかない。あのイスラエルでもそうだったんです。そして今度神はじゃあ向きを変えて、なぜならもうあなたたちはその約束の地に入らないって。でそのことを聞いた時に彼らは、我々は主に向かって罪を犯した、私たちの神主が命じられた通りに私たちは登っていって戦おうと、さあ戦いましょうって出ていくんです。自分たちが神の前に罪を犯したことに気づいたからです。何があったか知ってます皆さん。その後主はモーセにこう言うんです。このメッセージを伝えなさいって。彼らに言えって。登って行ってはならない、戦ってはならない。なぜか、 私があなた方のうちにはいないからだ。登っていこうとするイスラエルの民に神が命じたのは、私はあなたたちのうちにいない。ご存知のようにその後彼らは敗北を喫するんです。ね、皆さん、神に信頼を置いて生きること、これは私たちが頭で理解して納得する話じゃないです。そのように生きることです。そして神はそのことをあなたに教えるためにいろんな機会を与えてくださっているんです。私たちが神に信頼するために必要なことはね、自分の弱さに、自分の愚かさに気づくことです。同じ申命記の8章の2節のところでこう御言葉を教えます。あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならないと。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであったと。何を神様がおっしゃったのか。イスラエルの民に対してあなたたちがいろんな苦しみを経験し、いろんな試みを経験した。何のために？あなたたちが私の命令を守るかどうかを知るためだったって。心の内にあるものを知るためだった。いろんな試練を通して神がこのイスラエルの民が何を考えているのか、心の内にあるものを知ろうとしたんじゃないんです。神はそんなことしなくたって彼らの心の内にあるものをもうすでにご存知です。じゃあ何を言ってるのかって、このイスラエルの民が自分の心を正しく知るためにです。どんな偉そうなことを言ってても心がどうなのか自分が知らなきゃいけないんです。私たちは立派なことを言えるでしょう。問題は私たちの心です。御言葉が私たちに教えてくれていることは何かというと、神はいろんな機会を使ってそのイスラエルの人々一人一人にそれぞれの心がどのようなものかを明らかにしたんです。こんなに不従順だから、こんなに不信仰だから、神の助けがなければ従順に歩めないことを悟ることによって初めて人間は神様助けてって言うんです。で、皆さん、私たちに必要なのはね、人と自分を比較して自分の方が優れてるとか、自分の方が信仰において勝ってるとか、もうそんな人間的なくだんないことをやめることです。我々に必要なのはね、しっかりと神を見上げるだけじゃない、神の目を持って自分を見ることです。全知の神が私の心をご覧になったりする神が、どんなふうに私をご覧になっているのか、言い方を変えれば神の目に自分はどんなふうに映っているのかです。その時に初めて私たちは自分の愚かさに気づいてきます。自分の弱さに気づいてきます。私たちに必要なことは、自分でできるとか、自分で頑張ったら何でもできるんだ、そういった人間的なプライドを捨てることです。それを捨て去ることが必要です。だから私たちの信仰生活において学ばなきゃいけないことは、信頼できない自分に信頼することをやめて、信頼できる唯一のお方に信頼を置くことです。そのためには自分のプライドが砕かれていくことが必要です。ヤコブこう言っています。さっき見たヨハネのヤコブの4章の10節のところには、死の御前でへり下りなさいと、死の御前でへり下りなさいと、ここで彼が言ったことは今お話したことです。主の御前で、神の前に謙虚になっていくには、あなたは神がどんなお方であるかを知ることです。そしてさっき言ったように、神の前に自分がどれほど罪深い存在かを知ることです。私たちは神様あなたに従いますと言ったってすぐに失敗するものでしょ。神様、私の言葉があなたによって清められて、あなたが喜ばれる言葉をいつも発することができますように祈ったって言わなくていいことを言うわけです。言うべきことを正しい言い方でない言い方で言うわけです。 言葉で失敗することがいつまでたってもやみませんでしょ。私たちの心の中ってどうです？神に見てもらいたくない。だから人と自分を比較するんじゃなくて、神の前に私がどのように映っているのか、神は私をどんなふうにご覧になっていらっしゃるのか、それを見たときに一体我々の何を自慢しようとするんでしょう。何が自慢できるんですか。本当に自分の姿に気づいたときに、神様に従うと言っても従えない、神に喜ばれることをしたいと言ってもできてない、神に忠実でありたいと言ってもそうでない私たち、我々がそのことに気づいたとき言うのは、主を助けてくださいって、あなたの助けがなければどうすることもできないって、こんなに心の中ではあなたに従いたいという願いを持ってながらそのように生きていけない、言葉が人々を励まして人々の信仰が成長するようにそんな言葉を発していきたいと願ってながらそうでない言葉を発している、助けてください神様って。本当の自分に気づくまで私たちは神の前に助けを求めようとはしないんです。見てくださいます、このヤコブの4章の10節のところに、主の御前でへりくだりなさいと、その後に接続詞がついています。そうすればって結果です。主があなた方を高くしてくださいますと。この高くしてくださるっていうのは、品とか位とか幸運、幸福度などを高めるってことです。つまり何を言ってるかって、そういう人を神が祝されるってことです。神の前で本当の自分を見て、そしてへり下っている者たち、そういう人々を神は祝されるんだって。あなたは自分の知恵とか力とか経験とかに頼って生きてません。我々信仰者の生き方っていうのは、主はあなたは御言葉を通して御心を教えてくださった、そのように生きていきたいと私は願っています。でもその行いにはあなたの助けがなければダメです。御言葉は私たちが学ぶときだってそうでしょ。神様、あなたの助けがなければあなたの真理を知ることができないって。こうして神は忍耐を持って私たちが本当の自分に気づいていくように、本当の自分を少しでも鮮明に見るように働いてくださっている。そのために苦しみが必要だったり、そのために試みがイスラエルのためには必要だって、我々の生活においてもどうして罪の誘惑があるのかって、私たちはそのような誘惑に自分の力で打ち勝つことのできない弱い存在だっていうことを我々が心から悟るためにです。その時に私たちは神に助けを求めていくんです。かつて私たちが学んだ御言葉の中にガラティアの5章の16節があって、御霊によって歩みなさい、覚えてます皆さん、御霊によって歩みなさいと、歩みなさいというのはそのように生きていきなさい、そのように行動しなさいと、聖霊によって継続して生きていなさいと、暮らしていきなさいと。パウロが言うことは、クリスチャンである私たちが罪の誘惑、この肉の欲望を満足させようというこういう誘惑に勝利するには聖霊なる神様の助けが不可欠であるということを教えてました。御霊によって歩めって、我々の信仰の歩みによって必要なのはこの神なんです、助けなんです。その後にまた接続詞がついてます。どんな接続詞か、そうすればって結果です。そうすれば欲望を満足させるようなことはありませんって。欲望、悪い意味で使われています。神の御心に従うんじゃなくて自分の思い通りに生きていくように、神を喜ばせるんじゃなくて自分を喜ばせるように、快楽のままに生きて自分を満足させなさい、そういった生き方です。で、そういうことを満足させることはない。この満足っていうのを思い出してくださいます。これは肉がしたいと願っていること、それを成し遂げさせないということです。だから私たちの肉は神に逆らって、 自分の快楽のままに生きるようにと働こうとするんです。でもその願いを達成させないって言うんです。どうすれば？聖霊の助けをいただきながら生きることです。神の助けをいただきながら生きるならば、この肉が私たちを支配して、そして肉の思いのままに神の御心に反する生き方をするようにと私たちのうちに働くんですが、その願いを成就させない。しかもここに否定語が2つ並んでました。絶対にありえないからです。肉が成し遂げようとする罪の願いを絶対に成し遂げさせないって、そんな約束を御言葉は私に与えてくれるんです。つまり確かに誘惑はあるんです。しかしその誘惑の中にあって私たち勝利できるんです。その鍵は何だったかって、私は神の助けをいただき続けなきゃいけない。イスラエルの民を見たときに、彼らは失敗したときに謙虚になって神に助けを求めました。でも問題がないとだんだんその謙虚さがなくなってしまって、神の助けがなくったってやっていけると思ったときに失敗したでしょ。我々の生活もそうじゃありません。私たちに必要なのは常に神の前に助けを求めることです。ですから聖霊によって歩んでいる人は、その心が神によって支配されているので、罪が支配しようと働き始めたときにそれをストップさせるんです。今日我々学んできましたよね。サタンに対して彼の好き勝手にさせないんです。でそういった生活が我々信仰者には可能なんです。主が我々のうちにいてくださるからって。ですから罪に勝利するためには神の助けを仰ぎ続けることが必要だ。皆さんそのことにお気づきになったはずです。そしてそういうふうに我々が生きていくなら神の栄光を表すんです。アビアという一人のイスラエルの南王国のユダの王が亡くなった後、彼の息子のアサが彼に代わって王となりました。彼は41年間の間治めるわけです。素晴らしい王様だったと聖書を教えます。ユダからその偶像を除いていくんです。10年間の間平和が続いたことが書かれています。その時にある敵がやってきます。クシュ人なんです。クシュ人、ゼラフと書いてます。この話は歴代第2の14章の一節のところから書かれてある話です。ちょっと聞いてくださいね。朝は素晴らしい軍隊がありました。大盾と槍を帯びる軍勢が30万人、ベニヤミンの盾を持ち弓を引く者が28万人、具体的に数まで書いてくれています。全てが勇士だったって。つまりユダのサイドには58万人の兵士がいたんです。精鋭たちです。そこにさっきお話したようにクシュ人のゼラフが戦いを挑んでくるわけです。どれだけの数で来たのか、100万の軍勢です。約2倍近い軍勢でもって彼らは攻めてくるわけです。300の戦車を率いてと書いています。まさに戦いが始まろうとしたときに、この王であった朝は何をしたのかって、彼はその神主に叫び求めていっています。祈ってるんです。こんな内容です。主よ、力の強いものを助けるのも、力のないものもないものを助けるのも、あなたにあっては変わりはありません。私たちの神主よ、私たちを助けてください。私たちはあなたにより頼み、皆によってこの大軍に当たります。主よ、あなたは私たちの神です。人間に過ぎないものにあなたに並ぶようなことはできないようにしてください。朝がしたことは自分たちの力でこの敵に立ち向かおうとしたんじゃなかったんです。神に助けを求めました。12節には こう書いてます。主は朝の前とユダの前にクシュ人を打ち破られたので、クシュ人は逃げ去った。朝の軍隊が確かに素晴らしかったでしょう。でも彼らが打ち破ったんじゃないんです。誰ですよ、この敵を打ち破ったのは。神ですよ。こんな全能の神に頼って生きることがあなたにはできるんです。でも悲しいことに、あなたはそんな神よりも自分の力に頼ろうとしている。そんな人のことを御言葉は何て言ってるか、こう言ってます。人間に信頼し、肉を自分の腕とし、心が主から離れる者は呪われよって。人間に信頼し、肉を自分の腕とする、つまり人間を自分の力としている人です。そんな人間に頼ってる人の話、神ではなくて、そんな人は呪われよって。そのようなものは荒地の室の木のように、幸せが訪れても会うことはなく、荒野の溶岩地帯、住むものない塩地に住む。つまりその人には祝福は訪れないって。主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように。お分かりになりましたよね、皆さん。この地上にあって我々信仰者が歩んでいくとき、何が必要かって、この方の助けをいただきながら歩み続けること。私たちは24時間365日、常に神の助けが必要です。そうでなければ神に喜ばれることが私たちはできないんです。そして感謝のことに、神はその助けをあなたと私に与えてくれるんですね。信仰者の皆さん、罪に勝利した者として生きなさいって。でもそのためには神のルールに沿って生きなきゃいけないんです。あなたは神の助けを常に求めながら歩んでいらっしゃいます？それとも自分の知恵とか力とか経験とか、どうでもいいことに頼っていません？もしそうだとしたら、だからあなたは敗北に敗北を喫するんです。もっと言えば、だからあなたは神の栄光を表すことができないんです。イエス様はそんな方じゃなかった。どんな敵でだっても、あのサタンに対しても完全と勝利をなさったんです。罪に勝利した者として生きなさいって。どうやったら生きることができるのか教えてくださった。この生き方はあなたに対する神様からのメッセージです。どうか主の言葉を信じることです。主が教えてくださったように歩んでいくことです。その時に私たちは主の御業を期待することができる。そんな人生をあなたは生きれるんです。神の偉大さを示す人生です。神の栄光を表す人生です。なぜならその人生こそがあなたを主イエスキリストに似たものに変えていく人生だからです。どうか、何のためにあなたが救われたのか、何を神があなたに期待していらっしゃるのか、そしてその目的をどうやったら果たすことができるのか、神の言葉をしっかり覚えて、その言葉に神の助けをもらいながら実践してください。そうやって生きていきましょう。父なる神様、御言葉を心から今日も感謝いたします。あなたはこうして私たちにどのように生きるべきかを教えてくださいます。神様、どうか我々一人一人がそのように生きて、私たちではなくてあなたの栄光を表すことができるように、あなたの素晴らしさを明かしすることができますように。どうか疑い深い私たち、愚かな私たちを助けてください。そしてどうかあなたが教えてくださった御言葉を忘れることなく、それに従って生きて、あなたの栄光を表す、そんな人生をしっかりと走り切ることができますように。この愛する皆さんの上に豊かな祝福をお与えください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。